ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、来月10月1日で全線開通20周年を迎えます磐越自動車を使いまして、福島にドライブに来ているヤンキマチームでございますが、今週は猪苗代地域のおすすめドライブスポットということで、磐越道猪苗代磐梯高原インターからおよそ5分、野口秀夫記念館にやってまいりました。ご案内していただくのが野口さん。
はい、よろしくお願いいたします。千円札でおなじみの野口秀夫なんですが、こちらは野口秀夫が生まれたお家、生家がそのままございます。
はい、
またその隣に2階建ての展示室がございまして、展示室の方は2年前に全面リニューアルをしております。
そうですよね、私も実を言うと35年前に来てるはずなんですよ。
ありがとうございます。
はい、全然違うもんね。おじさん何年ぶり？
40年ぶり。
ケイさんは？
僕去年来ました。
あ、そうなんですね。
息子が見たいって言って。
あ、じゃあリニューアル後にもう来てらっしゃる。
来てます、来てます。
あ、なるほど。私じゃあ35年ぶりなんで非常に楽しみですけどもね。
あと、もしよろしければ、ちょっと伝わりにくいかもしれないんですが、白衣とつけひげをご用意してますので、野口秀夫になりきって。
じゃあなります。
なるよ。
館内の写真撮影も、ご自由にしていただけますので、ぜひ楽しみながらご見学いただければと思います。
そうなんですね。普通展示物撮っちゃダメっていうところがね、多いですけど。
じゃないので。
ありがとうございます。じゃあまず博士になってみましょう。
はい、
はい、
やきま、
来たな、みんな。名前家って書いてあるな。
聖火、
聖火。はい、ここが玄関ですかね。はい、入っていいの？
入っていいの？
入れる、
入れる。
入っていいの？なんか野口秀夫さんの幼い頃は貧しいなんかイメージありましたけど。
あるあるあるある。
大きいですね。
これですよ、これ。
え、あ、あ、有名なシーンありますね。野口さん博士が子供の頃にこう誤っていろりに手を入れちゃったところで火傷になっちゃったんですね、確かね。そのシーンが人形によって再現されております。このいろりは明治11年4月の当時から変わっていません。秀夫の人生を決定づけた運命の出来事の現場はまさに目の前の囲炉裏なのです。
はあ、変わってないってすごいね。
日本の古民家って丈夫なんですな。じゃあ2階から。ああ、この絵見たことない？
ある。
この絵なんか電気本の表紙とかになってる絵じゃないか、これ、
ね、
大試験成績表、
尋常小学校、
尋常
小学校の
成績表だ。
数値指
示100点だ。
本当だ、100点。
ああ、算数100点だね。 U って書いてある。そう、一人だけ。
本当だ、一人だから要はトップなんだ。
ダメ、よかったんだよな、やっぱな。
まあそうですね。
医師になって、そこから学者のっていうか研究者の道を歩み始める。
そうですね。
あ、出てきました。梅毒スピロヘータの研究が出ましたね。アメリカ行ってデンマーク行って、そして細菌学者になっていくと、どうやら野口さんすごいぞってなって、ノーベル賞取れんじゃないかと。3回も候補になった、
はい、
だけど受賞ならなかった、
はい、
残念。あ、そうだ、黄熱病ね。
来ました、黄熱病。
最後この研究をしてて、ご自身もかかられてっていうことですわね、
は
い、
そうですね。
等身大野口秀夫さん、
身長153センチ、体重50キロから58キロ、靴のサイズ23センチ。小さかったですね。
ポッピーさんよりちっちゃいね。
ちっちゃいですね、私より。
当時の三つ揃えのスーツとか超かっこいいな。仕立てもいいし、
ステッキもいいね。
ケイさん、ケイさん、ほら、野口博士のリール式釣り竿が
かっこいいな。
かっこいいな。あ、フライ作ってる。
そうですね、フライ作って、ちょっと持ってみたいな、これ。
かっこいいな。
超かっこいい。
でもフライリールなんでしょうね。
そうですね、あのリーダーついてないですけども。
はあ、昔こんな感じだったよね。
そう
写真がいっぱいあって。
そうだ、
うん、
ここ昔ながらの展示だ、1階は。
うん、そうそう、研究室の秀夫先生の写真とかね、研究中の先生の手とかね。全然変わってましたね。
変わってましたね。
2階はなんか軽いゲームコーナーみたいになってましたしね。
アメコミと
我々駆け足だったので、結構すぐ終わりましたけども、本当に見るとしては半日ペースとかですね。いや、なかなか面白かったです。 割と K さん今日
いや楽しいですよね。
興味を示しましたね。
あとあの釣り竿に、
あ釣り竿に、ね、
あれはかっこいいですね、うんうん、なんかレトロな感じがして使ってみたい、
うんうん、あと上司もね、
上司も結構勝手にこう
そうね
ぐるぐる回ってたよね、
うんうんうん、
すごい来たかったんですよ。なりきりはよかった、
まあ、でも確かにこれ来てるとなんか見る気になってくるもんね、なんかいろいろやる気を切る、うん、コスプレもありですね、うん、どこか行く際にね、続いては猪苗代グルメを紹介します。今週スイーツです。やってまいりましたのは磐越道会津若松インターからおよそ8分、どら焼きのどら屋会津若松店さんでございます。どら焼きのどら屋さんは猪苗代発祥なので、まあ、本来であれば本店に伺うべきなんでしょうが、こちらの会津若松店にはイートインコーナーがあるということで、まあ、コーヒーなどのドリンクを飲みながらどら焼きを楽しんでみたいと思います。じゃあいきますか。
はい、
はい、どら焼き来ましたよ。私はこれです。しっとり生どら焼き。はい、アピは
私はくるみです。
ちょっとひねくれたの頼むね。
そうそうそうそう、
ね、うん、くるみね、
くるみ。
ケイさんは？
僕はやっぱりキウイフルーツ。
嘘だよ。
すごいっすよこれ。
ほんと？
だってどら焼きの見てくれじゃないですもん。
確かに
中に緑色キウイ、斬新じゃないですか、うん、
フルーツバーガーみたいなね。
そうですね。
わお、すごい、
すごいね、ボリュームがすごい。どら焼き
生地がすっごいしっとり。
あ、しっとりってこういうことね、
うんうんうん、生地が
しっとりね。
しっとり系とふっくら系とあって、生地も美味しい。
生クリームさっぷりだからなんか、うん、どら焼き食べてる感じじゃねえんだよ、うん、知らなかったな、こういう文化だね。
そんなに 甘すぎ、コテコテしなくて、
うん、
くるみの食感がすごい良くて、
うん、カリカリ、
うん、カリカリ美味しい。
、うん、食べたことがないような
キウイすごいな。でもお客さんさっきからすごい来てるんですよ、うん、これ、うん、超大人気だよ、うん。はい、修学旅行などで猪苗代方面にも行ったという方もいっぱいいると思いますが、
はい、
私も愛子さんも、
はい、
ね、全然違う野口英世記念館でしたね、
うん
うん、やっぱ今の子供たちが喜びそうな感じの展示方法になってましたね、はい、そしてどら屋のどら焼きはスイーツ情報から一つ。
はい、どら焼きの生地がまずすごい美味しくって、うん、生地も2種類、もっちり系とふわっと系とあって、さらにあんこと生クリームが入ってるんだけども、うん、甘ったるすぎずにペロリと食べられる、でもボリュームのある美味しいどら焼きでした。
私うっすら気づいたのは、福島はなんか挟む文化なんねんかなっていう。
先週のバーガーもすごかったですからね、
うんうん、これでも買ってくれ、なんか乗っけてから挟む文化なんじゃないかな、ね、勝手な憶測ですよ。はい、次週の磐越道福島ドライブは郡山地域のおすすめドライブスポットをご紹介します。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、村上市商工観光課正岡海老蔵特派員こと渡辺さんでございます。渡辺さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、村上市の旬な情報を紹介してください。
はい、明日9月15日から10月15日までの1ヶ月間、旧町人町一帯で城下町村上町屋の屏風祭りを開催します。
はい、
村上の秋といえば町屋の屏風祭り、
うん、
ということで伝統の屏風と昔の民具などを町屋で展示するこのイベントも恒例となっておりまして、今回で第17回目を迎えます。
うん、
参加店舗数は年々増えておりまして、今年は77軒の町屋で無料公開しております。今はあまり建てることもなくなった昔から各家に伝わる屏風の数々をごゆっくりご覧ください。町屋の家々に代々受け継がれてきた屏風とともに、その家の人とのあったかい会話もお楽しみいただければと思います。皆様のお越しをおもてなしの心、情けの心でお待ちしております。
はい、この屏風祭り始まってから村上の街歩きがすごくね、なんか
そうですね、
にぎわってきましたもんね。
はい、おかげさまで、はい、この時期に になると大変人が溢れ返っておりますね。
うん、ぜひ皆さんも一回行ってみてくださいね。
はい、ぜひ遊びに来てください。
は
い、
では会場となる村上市街地へのアクセス教えてください。
はい、日本海東北自動車道村上瀬波温泉インターチェンジから車で5分です。
はい、城下町村上町屋の屏風祭りについて村上市商工観光課正岡海老蔵特派員こと渡辺さんにリポートしてもらいました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。